ど、僕なんか学生の指導の中で着彩について触れる時間であったりすると思いました。
いやーそこかー、あのまとめなんか授業として着彩についてっていうのはあまりなくないですね、うん、で逆に僕末永さんに聞いたことあるじゃないですか、うん、着彩についてあのなんか色がなんかうちの学生が汚いっていうなんかやっぱりあまりうまくいかないんだけど、うん、末永さんが素晴らしい回答をくれて、いい絵の具を使えって。
あ、それ俺も昔言われたですね。
あ、本当それって言われたんだけど、そりゃそうだよなと思って。
安い絵の具使って。
あとね、いい筆を使えって。そうやな、筆とかね、うん、道具が何かを
聞こえるんですよ。技術じゃない、道具だって。
そのぐらいの話で、ただ個人的に話するときは、まあ、あの木彫専攻で色塗りたいっていうやつに話するときは、うん、まあ、なんかこれも結構僕の主観的な解釈になっちゃうのかもしれないんだけども、その形と色っていう部分の中で、うん、そのまあ、これはあくまでも僕の好みだけどっていうのは一応前置きした中で、よく船越さんの例として、まあ、あと自分の感覚として出すのは、形だから色がね、あの船越さんの場合は最後の形が色として、うん、あのなんか最後まで色なんだけど形なんだよっていう話は僕の中ですごく感じたことだっていうのがあって、でやっぱりその色として割り切っちゃった時に、あの彫刻の魅力っていうのがかなり僕は減るんじゃないかと思ってるっていうような、あのそういう話はしたことあるんですよ。だから捉え方として、あの、まあ、色を塗ること自体は昔からやってることだしね、あのその像としてのその成り立ちは否定しないけども、ただなんかこう体験としてその具象を捉えるやり方としての、あの僕は船越先生のすごく大好きな部分っていうのは、そのなんでその船越先生にこんなに影響を受けちゃうかっていうのは、初めて色が形とあのフィックスした状態っていうか、同居した状態で存在できた彫刻なんじゃないかなっていうふうに思ったんだっていうことはよく言いましたけど、
なんか20分所存の時にはできた首に釉薬かけてやりたじゃん、あれはどうだったんですか？あいとくんのが聞いてたりしないの？あの釉薬のこと結構さ、あの、造形来てると結構それ、これでどうなるとか、釉薬で言ったらどうなるとかって結構桂さんがあいとくんじゃないかな、相談してたのは覚えてる、
なんか多分その僕が桂さんがすごいこう興味を持ってくれたのは、釉薬は色じゃないんですよって話をして、そのあれはもうその土とそのもう一個土に近い同じような鉱物がたまたまその条件を満たして、たまたまそこ の素材にあの何保存されるもので、色を塗っているっていう感覚では全然ないとっていうことを聞いて、じゃあ塗るみたいな話はしてましたね。だからそのだから最初にやっぱり釉薬を塗るイコール形がぬるくなってしまうとか、そういうことっていうのはまあやっぱあるじゃないですか。釉薬の厚みがあるし、であのやっぱこれを高い温度で焼くってことは形も歪むし、大きさも変わるし、あの最初作った形をどんどんこう遠ざけていく行為にはなるけど、ただなんかこう新しい全て色も含めて全てこう新しい素材になっていくっていう、そのそういうものでは、まあ、その僕たちもあの把握できない領域に、まあ、行くことが僕は焼き物でやってる面白さなんですよみたいな話をした時に、あそういう解釈なんだっていう、それは船越先生からすると、あの焼き物って釉薬をかけるっていうこと自体 の今まで考えてたこととは全然違う発想なんだねっていう発想だったらしくて、だからそれに対してすごいなんか興味を持ち始めて、もうそのリミッター切った瞬間もう何でもかけるというか、じゃあこれもやっちゃおうかなみたいな、でそうかけた瞬間に一応不安げにこうこれは白くなるかどうかわかんないんだよねみたいなそういう、ね、そうですね、白いマットですけどみたいなことは言ってはいましたけどね、
なんかすんごい嬉しそうにっていうか、
そうです、
ね、不安げなことも嬉しそうに
そうです、ね、
やってたイメージがあるよ、あ
の
時
そうです、ね、なんかあの僕もなんかその時同時になんかたまたま多分なんかの映像で見た時だったのかな、だから学生時代になんで船越先生があの色を塗っても形が強いのかなとか、そういうふうにこうあの第三者的に感じてたところを確認したことがあって、でなんかやっぱ彫り途中に全部白く塗るじゃないですか、割と、でその時にやっぱり木目とかそういうのを一回こう全てあの 昨日持ってる製図を全て一回こうディレートして、で本当に形だけを見る時間で、そこで気づいたところでまた塔を入れていくっていうような、まあね、よく話されてることを、まあ、本人からもう一回確認した時に、やっぱりなんかそのそこの部分での色を塗る塗らないっていうところの判断が、そこが込みじゃないとなんか多分許可できないようなところは多分あったのかなとはちょっと思いますね。その形に対して焼き物だったら自分では想像できない形になっていく可能性があるとか、あの木彫だったら形がより、あのシャープにできるんだったら色を塗ってみて、木彫という機能を持ってる色を一回違う形にしてみようとか、なんか全てそこに紐づいた価値観でなんかやられてるのかなっていうふうには個人的には思いましたけどね、その時の話から。
あとなんか桂さんの着彩ってなんかこうして改めて見てみるとほぼメイクだなって。
まあでもそうですよね、
メイクってことは形ありきの、
そうですよね、でその形を弱めるか強めるかっていうところですもんね、シャドウを入れるとか、そうチークとかもそうですもんね、実際になんかこうあれですもんね、メイクみたいに本当に繊細にされてるじゃないですか、
そうね、だから生地の肌が見えてるところもあるし、
デスさんの方がねすっぴんなんですよ。
あ
なるほどね、デスさんがすっぴんか、なるほど、あなるほどな、
確かに
そうね、ちょっとホワイトパセリ入れるかぐらいな感じ、
そうです、
ね、白コンテちょっと入れるかぐらいで、でもあれは形を起こすために入れてる感じだもんね、
そうですね、
頬のところとかたまに入れるけど、 それがこう形をグッと引き立てるためだから、
目元はね、なんかほぼ形しか追ってない感じ、
なるほどね、確かに、まあ、そう考えたら釉薬のね、こうほっぺたのあのピンクのやつとかね、ちょっとこう、やっぱちょっとお化粧に近いところっていうか、
まあ、そうですよね、なんか確かにあのこうあの、チョークかなんかをチョークでしたっけ、あのコンテかなんかをこう削って、振ってこうあの飛ばすシーンとか、もう本当にこう表面の何ミリかみたいな、あのところを、まあ、実際に描かれあのできているものがどういう色にしたいのかっていうよりもそのこう触れ方みたいのがその何か着色物を彫刻の表面に乗っける時の、あの何て言うんですかね、そのすごいこうすごい慎重にやられている最後のフィニッシングとかはまさに本当に化粧の本当にこれ花嫁化粧というか死に化粧じゃないけど、なんかこう本当に何かのセレモニーに出る儀式のような風にやっぱり見えてくるし、なんか結果僕とかやっぱその映像とかをよく見てた風に考えると、まあ、結果それがやっぱり桂さんっていろんな映像とかいろんなこうドキュメンタリーとかによく出てたじゃないですか、
出てる、
なんてその、その NHK のなんとかとかなんかそういうあるじゃないですか、なんか、やっぱりそういうこう所作自体がもう本当になんか 絵になるということがやっぱあって、なんかそれはなんかこうなんていうんですかね、その天然でその絵になる人なんだなっていうのは、特にあのその色をつけていく時の桂さんっていうのはなんか非常に僕の中で印象としては、あの強いものが、だからよりなんですかね、多分もしかしたら絵の方が色をあの絵の具で描くっていうことの色とは、多分ちょっと違うあの使い方とか捉え方っていうのはあるのかなと。
なんかやっぱ形の鮮度みたいのをやっぱなんかピタッとはまる瞬間をなんかこうギリギリまでこうその照準を合わせるっていうかさ、だから多分微妙なその照準が少し合わないところも見逃さないから、それを最後このちょっとしたこの表面の違いとか、
そうですよね、多分ね、
なんかね、
確かに
塗るっていうか描くって感じなんですよね、
多分だから焼き物で釉薬はどんな考えてもまあ、無理なんだっていう いい意味で、あだったら好きなことやれるみたいなシフトだったんじゃないかなと思いましたけどね。
あなんかそれはわかるな、
なんかね焼き物ってね、僕もこの間ちょっと焼き物デビューしましたけど、あのなんかねそういうのを容認してくれる、なんかものがあるような気がするんだよね、特に木彫とか僕もやってると、あのまあ木彫だけじゃないと思うんですけど、ずっとこう目の前に付き合い目の前なんで付き合い続けなきゃなんなくて、最初から最後まで全部支配できちゃうっていう、そういうなんかすごくストレスっていうかねを受けながらこうものができてくるんだけども、やっぱり ね、焼き物って手放せるじゃないですか一瞬、うんうんうん、でもうしょうがないやっていう、ね、ある諦めの境地の中で出てきたものが
そうです、ね、
絶対自分とが思ってたものにはならないっていう、
そうですね、う
ん、だからそれをだから不自由と捉えるかすごく自由として捉えるかっていった時には、うん、僕はなんかやっぱ自由だなと思って捉えられたんで、うん、そういうところはあったんじゃないかなって気
がなんかすごい楽しそうな印象があった、うん、そのできた焼き物に色を塗る時に、うん、あやと君に相談してるとこが、うんうんうん、なんかこう厳しさっていうよりは、うん、なんかうわーみたいな、
うん、だから焼く時こういわゆる首を下に置いてないんですよ20分相当だから、まあ、安定してないっていうのもあるんですけど僕的には船越桂の首って言ったらやっぱ立ってないと意味ないじゃないですかしかもなんかより立ってる印象がすごい強い首なので、うん、船越先生これちょっと立たないかもしれないですって言ったらいやいや横にしちゃっていいよって言うんですよね、うん、でそれは多分その前に多分その焼き物のレクチャーみたいな時にいや多分すごい縮んで重力に合わせて形もそっち方向に歪むんですって言ったらそれだったら横にずらしたいみたいなつまりこう側面のつまり奥行きが強くなるっていう、ね、そうそうそうなんかここにこう3つほどこう下に釉薬がつかないようにこう 星のまあ
あれね三角形みたいな
そうですあのちっちゃな星みたいなのつけ星というか台座みたいなの上でこう置いて焼いたんですけど、うん、なんか本当にそれはあの彼からしたら未知の領域というか自分ではコントロールできないところに託すなんか面白さみたいなものとして、うん、まあなんか捉えてくれたのかなとはちょっと思ってはいて、うんうん、なんかそのまま焼き物の世界でも持ってかれたら嫌だなと思いながら
20分ってのも良かったんじゃないかな
そうですよねでも本当に大好きでしょ
でしょ、
うん、
なんかほらあれもソゾンもやっぱなんでまあソゾン最初ほらシングショーの時ってソゾンやってたわけじゃないですか、うんうんうん、でまあねトラピストのあれがきっかけだって言われてるけど、うん、なんかあれ20分で人前でやっててっていう次元的なソゾンじゃなかったら、うん、やっ結構きつかったんじゃないかな、うん、それをずっと追わなきゃいけなくなるんでしょ、うんうん、だけど20分ないし、うん、20分でやった後にもうちょっとって言うじゃない、うん、もうちょっとっつってでなんかその遊びの感覚の中で収められる彫刻があるんだっていうのが、うんうんうん、桂さんにとってあの年になってすごい発見だったんじゃないかな、ねうんうん、だからこう作品なんだけどなんか自分が今までこうなんかほっといてたっていうか外してたなんかその彫刻へのなんか優しさっていうか何だろう楽しさ、うんまあ、もちろん木彫も楽しいとは思うんですけど、うん、ものすごい厳しさが伴うじゃないですか、うん、で粘土で作ってるその瞬間は厳しいだろうけどなんかどっかでこう終わっていいんだっていう、うんうん、でそこに塗っていいんだっていう、うん、でも焼くしかないんだっていう、うん、なんかあの次元的な条件が本当に桂さんにとっては楽しかったんだろうね、
う
んだからあんないっぱい作っちゃい
そうだね。そうだね。
また増えてるぞみたいな。来るたびに、あれみたいな。びっくりしたけど。うん。な感じですか、
うん、そろそろでしょうかね。ええ、でも、このまま続けたらまた出てくるよね。
出てくる。
うん、
じゃあ最後はやっぱ、ここは大橋さんに。
うん、何
締めてもらえますか
どんな締め方か
桂さんの教育者としての桂さんは何だった
の、
うん、
教育者としての桂さん、あの
一応テーマ
はね、そうだね、うん、教育者としてなんかね、そういう逆に言うと教育者としてって改めて言われるとまあ教わったってことは山のようにありますよ、きっと、うん、でもなんだろう、その教育者としてで教育者ってほら、僕らが例えば学校なんかに言うとね、うん、選んだわけじゃないじゃないですか。でもあえて船越先生は僕は選んだなって気が、多分みんながそう思ってんじゃないかなって気がするんですよ、うん、学校で出会ったそういうセットアップされた関係なんだけども、でもなんか僕はこの人を選んだっていう感覚はみんなが持てるような、
あ
そういうような人だったのかなっていう気は、うん、するんですよね。周り見てもやっぱりなんかみんなすごく誇らしいに、いや船越さんこう言ったよ、ああ言ったよみたいなことが聞こえてくるんで、うん、ああそういうのがやっぱり出てきちゃうんだなっていうのがあって、
自分は出会えたのだ
って。そう、僕なんかも、まあ、さっきの現代美術ってことで言うと、今こういう世の中に生きてた中でね、 非常にそういう分野に興味あるし、ただ僕の中でもあんまりそのあんま分けたくないなって気持ちがあって、うん、何がね現代美術や何が偶像なんか彫刻って言葉もすごく面白いキーワードだなと思って楽しめちゃう方なんで、あのその時にね桂さんがね具象彫刻やっぱり具象はもうなくならないみたいなことをずっと言い続けてたんですよね、うん、ですごくそこは強く言うんですよ、うん、で僕は別にそんなに強調しなくてもいいのになとか思いつつも、うん、でもすごく覚えてるのがあのもう人間がずっと人を作ってきた歴史があってね、で自分はその新しいものをこんだけ要求されてる世の中で、うん、そんなに目新しいものはできないかもしれない、自分がやってることはその昔からあるような技術で方法で、うん、あの義眼だってみんな入れてるし色も塗ってるし木彫だってあるし、でもどこかでね歴史の中で誰かがやり忘れたことってきっとあるよねっていうことを言ってたんですよ、うん、でそういう作家でいいんじゃないかっていうようなことを言ってて、それはね未だにねあのすごく自分の背中を押してくれてるなって気はしますね。だからいつも僕も思うのはなんか、まあ、自分がちょっと仏像の研究してたこともあって、運慶はこれ絶対作れなかったよなっていうこういう発想はなんなかったよなとか、例えばロダンはこういうもの見たことないよなとか、なんかそういうその彫刻の文脈みたいなとこからものを見たときに、じゃあ自分はひょっとしてこれやっていいかもなっていうふうに思うようになったかなって、それがそのいろんな人が多分あの船越先生から言われた言葉の中で言うと個人的に僕の中では一番残っている言葉かなと思いますね。